で末永さんの、お話を聞く前に末永さんの
一回全部やってたのか
最近の展示タングラムのシリーズのきっかけになった展覧会があるのでそれを説明させて、これは確か2009年ぐ
ら
いです、ね、2008年、5年ぐらい、4年ぐらいですね。忘れましょう。
アーキペラゴ、ギャラリーアーキペラゴ、
茅場町のアーキペラゴっていうところで、末永さんと、ここにいらっしゃるトミーさんと、あと村林さんのお三方で展示をグループ展をしますという企画があって、そこで、普段お三方が結構グループお互い手の内をよく知っているから展示をするのはやりにくい。それで田中お前ちょっと展示の計画を考えろということで、
そんな言
われたということで、展示の計画のお題を出すっていうのがあって、これが、そもそも僕がアーティストの方々と、関わって仕事をするきっかけになったと思います。でここで出したお題というのが、お三方の、ここのスペースがそんなに広くもなくて、で何かをやれと言われた時に自分でまた何かを作ってしまうと非常に作品が邪魔になってしまうので、ここで考えたのは地上、床レベルから高さ1メーターのところに透明な平面があると仮定して、それをきっかけとして、自分たちの展示を計画設置しなさいというふうなお題を出しました。でその結果できているのが今の、
ちょっと違うくない
、いや4年前なんでちょっとなんか、まあそれはきっかけ、そういう、
だから天井高のちょうど真ん中の高さの水平面がある
ん
です よ。1100いくつぐらいだと
思う。まあこの辺、
に水平の面があると仮定して制作しなさいって感じ。
試験の出題文で
試験出されたからよく覚えてますけど、
まあ要は抽象的な白い空間が与えられた時に、展示をするにはあまりにも自由がありすぎると、で、何らかそこを否定するような補助線というか、まあ実際には架空の面ですけど、それがあると、それをきっかけに展示がしやすくなるというか、展示を考えるきっかけになる、その契機になるようなもの、それの設定をさせてもらい
ます。なるほど。3人ですよね。
3人です。これ末永さん。
これは村林さん。
村林さん。で、通常、僕が知る限りの知識では、絵を床に飾ったりとかっていうことがあんまりないくって、で、まあ、それを他のアーティストだとか、キュレーターの人に聞くと、まあ、床面っていうのは、絵描きにとっては見るべき存在というか汚いとか、絵の具が落ちる場所であったりとかなので、建築をやってるとどういうものであってももう物体ものとして見るんですけど、絵描きにとってはそうじゃないっていうのがあったんですけど、それをこう、挑戦、そこに挑戦をして末永さんが設置をした。
ちょっと補足すると、だからそのお題があって、遠慮そのお題を受けて僕が作ったのは、これはもうこの展覧会のためにもともと作った作品だったんですけれど、その、水平な面があるとしたら、壁がだから水平、その高さの2分の1で切られるという状況を想定して、だとしたら そこにこう絵描きとしてどうアプローチできるかなって考えた時に、どんな高さの壁だったりどんな状況の空間であっても対応できるような絵画作品を作ってみたらどうかというような答え方をして、でこれはその、タングラムパズルといって、正方形をこう7分割したパズル、シルエットパズルの形に、パネルを作り、それに、絵を描き、でその展示する状況に合わせて形を自由に組み替えられるというような作品を作ったんですね。でそれを、また田中氏に、渡してどう展示するかを見てみたい。
その時はもうじゃあ丸投げしたの、さっきの話。
いや、丸投げっていうか一緒に考えてる。ただ僕がここに置いてみたらどうだっていうので作品に触って置くっていう、そういう作業はあります。だから全く、
一緒にやったんです。
そう、一緒にやった。ただまあなんか
髪投げ渡して気づいたら全部田中さんがやってるとかってなって一緒に作った。
一応現場にはいたので、だから僕の反応とかも見ながら田中さんが
置いて、こう振り返って機嫌そうな顔したら
顔で反応怒ってる。
違いました。
あ、喜んでる。
でも結果はすごい面白い、いい展示ができたと思ってすごい感謝しています。
で末永さんの展示で、タングラムシリーズっていうのが、まあこれが最初、でそこがきっかけになり、で、末永さん
の作品に行
きました。何度かいろんな、展覧会でタングラム
を、
一応さっきのところで正方形の状態の方が一枚あったから見せて、もう見せたっけ。
あ、あん中に入
ってた、ね、全部この形でフォーマットは統一されていて、でこれこの中でまあいろんな絵が描かれていて、で状況に合わせてこう組み替えている。
これはスクエア。
スクエアです。で全部 60×60 の正方形です。はい。はい。
でじゃあ、
どっちか先をしとくか。そんなにちょっと今回結構あっちこっちで展覧会をしていて、まあ最初に田中さんに渡した時にもういきなりこう立体的な使われ方をしてしまったんですけど、僕自体は本当に想定していたのは、壁をキャンバスとして、そこにこうこのパネルを使って絵を描くような状態で、想定をしていたので、その後、まあ自分でそれを展示する場合は割とこうほぼ平面的な使い方をして展示をして、でこれは去年かちょうど1年前ぐらいに秋吉台国際芸術村という山口県にある、レジデンス施設であったり、あと音楽ホールについてるんですけど、そこの音楽ホールで展示した時の、展示風景です、ここは建築家の石崎新さんの設計で、この頃の石崎さんの設計の中では結構いい、
このじゃあこういう針というかこういうものなんだ、ちょっとまあここから板が張ってあってちょっと変わった作りになっていた建物として、でライトも下がってこういうのも、
あ、それはね、僕が持ってた、
あ、ライトはじゃあ、
ここの建築 の、 そのホールだけは、設計上のデザインのモチーフがその近くにある秋吉堂という鍾乳洞なんです。
はい、ありますね。
うん。
それで携帯なくしたこと
ある。絶対出てこない。
絶対出てこない。ありますね、秋吉堂。
鍾乳洞がモチーフということで、ちょっと写真に映ってるんだけど、
これは古典。
古典です。
ですね。
うん。
すごいですよ。
鍾乳洞が
モチーフ。美術館で古典ですか？
いや、でも音楽ホールなんです
。音楽ホール。
うん。
で、その鍾乳洞がなんかモデルになってみたいなのはなんかあったん
ですか？だからちょっと上に、写真、入ってるけれど、こう斜めのこう、なんつうんだろう、ね、壁が入っていたりして、洞窟っぽくなってる。
ああ、この建物自体。
そうそうそう。
あ、本当だ。
うん。で、普段は、まあ、こう、そこをステージ、床がこうせり上がるようになっていて、でそこをステージにして、コンサートやったりしていて、で結構もうあんまりこう特殊な使われ方をしなくなっていたというか、これができた時は、類似ノードのプロメテオっていう人間音楽のオペラを想定して作られていて、こうどの場所でもこうステージになるし、どの場所も観客になるっていうような、こう演奏者と観客がこうフラットな関係になるようなことを想定して作られていたんだけども、うん、その後まあそれ以外でこうそういう使い方をすることはなくって、うん、割とこう普通の音楽ホールとして使われていたんで、うん、なんかもうちょっとこうこの建築を生かしたいな展覧会ができたらいいんじゃないかっていう、まあ主催者の意図と、うん、まあ、僕もそれを楽しんだという、うんう
ん、なんかこのユニットみたいなこれはね、
そうそうそう、これはだからステージとステージのこう台
を
組み上げて演劇とかで使ってるんです。倉庫にいっぱいあったからこれは使えると思って、
ちょっ
と見て、これはこれなんかあれですよね、前にもあったちょっと建物のさっきの縮尺じゃないですけどそういうなんかモデルっていうか模型みたいなスケールの、うん、まあペインティングだけど、
話をする。
だって話の流れ的に、まあちょっとざっと見て、それじゃあその、うん、あ、すみません、あの一枚のユニットとしては何枚ぐらい全体の中で あるんです
か？ここね、ペインティングの数で言うと40ぐらいの展示
しています。ああ、すごいね。うん、まあ、広いんだ。
すごい。
じゃあまあこれ全部会場として使ってた。
そうそうそう、ちょっと言いかけたんだけど、その鍾乳洞のモチーフっていうこともあったんで、うん、じゃあそのもう一遍その形のイメージに戻したらどうなんだろうかと思って、うん、で入り口がその下にそのステップ、台を使ってパーテーションを作ってるんだけど、はい、本来はその、
あ、ここでね、
うん、奥の方が入り口 で、うん、ですぐこう、ホールの方に入れちゃうんだけれど、偏光動線つ、
ああ、こうやって回り込んで、
そうそうそう、回り込んで入るようにして、その洞窟をこう探検するような、うん、狭い空間を通り抜けて中に入ってくるような構成でした。
これ今日まあ、お題が展示計画、
展示計画、
展示計画とか、
いや、ちょっと聞けない
な。あ、そうです。建築計画について、うん、今社さんというか、まあ、新しいというか、既存の建築計画を疑って、新しいものを作ろうという人たちが集まる。
ああ、そう、そうか。
話したじゃん。
あ、そうか。はい。はい。
で、まあ、ちょっとその話にこうつなげると、うん、例えばこのタングラムのシリーズというのは、うん、そういう、こう不定形なとかホワイトキューブじゃない場所にが展示スペースとして与えられた時に、外来こう何とでもなるというこういう言葉があるんですけど、何とでもなるというかフィットしていきやすい、そういう作品群なんですかね。なんかそういう風になって、こう結構昔の末永さんよりこう今のこの説明聞いてって言っても、割合こう、こういう場所っていうのをポジティブに捉えて、こう積極的に利用してやろうみたいな、例えばさっき倉庫から出て天下の普段があるようになりまして、そこにタングラムをこう飾ったりとかしてるんで、我々はそういう印象を受けたんですけど、
それはだからそれは本当に最初のこう田中さんのお題が生きてたというかそうそうそうそうそう、だから本当にこれぐらいのステップの壁が壁にも展示できたの、だからまあそれは作った時にはここまでこう生きるとは思ってなかったんだけど、こうできたものをこう続けてある程度量をストックしていて、こういう機会が与えられた時に 初めてこうその可能性が全部生きた、
うんうん、なんかそうこれ写真で、まあ、こんなにいっぱい見てなかったんですけども、うん、やっぱ面白いなと思ったのはなんか建物も含めてどこが作品なのかわからない状態になっているとか、うんまあ、もちろん多分、まあ、もうわかるんだけど、うん、でもそれどこが字でどこが図だとか、うん、なんかどこまでが意識的どこが意識的じゃないかとか、うん、そういうものはまあ探検じゃないけど、
だから僕は展示したことによって、まあ、僕はだからまあここ、コケ落としのコンサート行ったっきりで二段みたいで、まあ、この建物の面白さっていうのはよく知ってたつもりだったんだけど、うん、普段ここを使っているスタッフの人とかが展覧会があることによって建物の面白さにようやく気づいたっていうような話をしていて、だからまあ作品があることによって逆に建物が見られるような、
あそうか、うん、まあ、高さもいろいろだし、そのヘリとかその建物要素を使って展示したりもしてるから、うん、だからなんか不思議な、
これは他の絵描きの人たちはどういうふうにこう言ってらっしゃるんですか。例えば、あの
ものすごいいるけどね、
ありますけど、いや身近なところで、例えばこうキャンバスがあってそこの中で起こっていることを見てくれっていう、そういう人もいると思うんですよ。でそういう人の方が多いのかなって、まあ、ほぼそうじゃないですか、うん、そういう人がこれを見た時にどういうふうに見えてるのかな、うん、その人たちの感想を聞かれたりしたらそういう、
まあでも逆に言えばその場所のある性質というか、うん、建築的な性質とかを引き出すんであれば、うん、僕芸大でインスタレーションのゼミの時に白い紙渡されて、うん、建物に30分以内に貼って何とかしろみたいなのがあったんですけど、まあ、例えばなんか普段見ないような場所に紙貼ると、まあ、目線が行くようになるし、うん、なんかある建物のどっか取っかかりをこうインストラクションのようにし示すだけとかっていうのでもまあ空間って変わるじゃないですか、うん、そういう意味ではただ単に、まあ、そういう形で特に絵じゃなくてもこういう形で貼るっていうのとも、まあ、逆に言えばね、その絵画っていうものとしてどうかじゃなくて、そういうのとも違うじゃないですか。やっぱり一個一個はなんかこう他の壁面とは違う、まあ絵の具塗った末永さんの絵ってなんか顔料を溶いて、うん、まあ、自分で作ってで刷毛跡とかやっぱ見ていくとかなり、うん、なんかこの間昔言ったのは何だっけ、落眼みたいなちょっと日本画の絵の具の顔料と似たような、うん、粉状のまあこう絵の具の顔料が見えて、で刷毛跡もすごい残っている状態で、これはまあ他の部分とこの建築の他の部分と違うっていうような、まあ単純にだから不思議不思議、でもやっぱりだから絵に見えるっていうか一枚ずつかやってることなんで、入れ込まれるとなんかさらに、まあ、絵でもないしで空間自体も見えてくることにもなるし、もう分かんないですけど、でなんかちょっとこれ自体のその中身じゃなくて形自体はなんか別のもの、ちょっと動物っぽいモチーフになったりとか、うん、まあとにかく何だろうなと思ってなんか面白い
ですね。あ、いや面白いですよね。すごい面白いなと思ったのは、作品そのもの自体とやっぱりこう作品の外側を同時に説明してるのが作品の感じですよね、うん、すごい面白くて、まあ、空間の性質をこう再発見して、だから、まあ、特に建築家としてはこういう場所で使われ方っていうのは本当になんかもう
料理につけてるっていうの
は面白いと思うんですよ。だから多分これを見てると、まあ、僕もこの建築家好きなんですけど、例えばまあ小さな町を舞台に、まあ、それは全部会場だみたいな、例えばまあこういうホールにいくつか作品が展示してあったり、あるいはこう通路のような場所も展示したりですよね。次の作品がちらっと見えつつ、あるいは上から見下ろすと全部が見えてますけど、いろんなこう見え方を与えているのがすごく面白いなと思うんですよ。その時に逆にお聞きしたいのは、はい、その作品そのもの自体に対する興味、あるいはその作品が置かれることによって何かこう再発見されるその周りのなんか場所としての性質みたいな、どちらに興味があるんですか。
両方ですか。両方ですね。だから描いてる時にはもう作品のことしか 作ってる時には展示空間のことは考えていないわけです、うん、このキャムラの形っていうのはだからその飾られ方のこう余地を作りつつ、うん、作ってる時にはまあその作品をどう完結させるかということしか考えていないので、
そのキャムラの作品の作品のなんか構造に関わるような、まあ、形式といってもなんか違うんですけど、それは同時に何かこう作ってプラスみたいな、で作品そのもの自体とその周りがどういうふうにちょっと違った風景として見えてくるのかっていうことをもなんか射程に捉えてるっていうのは、すごくなんかこう建築家のスタンス似てるなって僕の話になったんですけど、僕たちがなんかすごくこう捉えたいというか世界観に似てるなって、似てるなって言っちゃっていいのか分からないですけど、なんかすごく共感する部分だと思います
ね。あとまあこれを作った時にこうヒントになっているものがあって、でまあ僕デザインももちろん大好きで参考にしているものはあるんですけれど、参考にしてたのはブルノムガーリナーリのこうトラベリングスクラクチャーってポップアップの仕組みを使った彫刻があって、これはその紙を飛び出す絵を折りたたんでこうポットで飛び出てくる、あれでこう抽象的な彫刻を作っていて、まあムナーリはそれをこうトラベリングだから旅する彫刻、こう折りたたんでこう例えばこうノートとかに挟んで持ち歩けるし、旅行先のホテルでこうポッと広げれば彫刻として鑑賞できる、なんかそれはすごい大好きなアイデアで、なんかそういうのにこう自分なりに答えというか、回答をこう加えられたかなというふうに思います。
じゃあもうあんまりそのまあでも四角いタブをみたいなのもまあ展示の中に組み込まれてる、要するにまあニューバランスの前はやっぱり四角い、もちろんサイズとか空間にかかるものを考えたんだけど、その辺のこだわりっていうのはまあ今割ともっとその空間にそのトラベリングじゃないスカルチャーみたいに、まあタングラムの形式とか、まあヘビさっきこの間あの、まあ、ここしばらく見せていただいて展覧会っていうのは割とその四角い平面じゃなくてこう空間にどっか差し込まれるような形であるような形でも、まあ装飾ともちょっと違うっていうか、やっぱりその絵画っていうか、まあパネルで基本的には伝統的なものだし、その部分はまあ崩してないってある。その辺のなんかそのじゃあそこで切り取られてじゃあ最終的に残ってる瀬名さんにとっての絵っていうものとかって、どんな感じで考えて
るのかな。でもねこれこのタングラムのシリーズはやっぱり結構特殊なものだと思うようになってきた、だからまあそれ以外のシリーズももちろん作っていて、それとこれとはやっぱり別のものかなというふうな、公務員に一緒にしてはいけない、ただまあどっちも意識しているのはその僕、まあ、制作の出発点は、まあ、油絵にも日本画にもこう馴染めなかった自分が、だったらこう自分今のこう生活している環境だとか資格経験からこう自分なりの作品を導き出せるかっていうことだったので、四角の中で収まっているペインティングの作品も、タングラーの作品も、なんかその最初の思いに通じる制作になってはいると思います。
そうか、最初の頃も割となんか、まあ、漫画の吹き出しであるとか、なんか一見記号的なものを、まあ、よく見るとそういうちょっとこだわった感じを、書き跡残して書いたりとか、あと最近の巨匠じゃないけど、Google 上で集めてきたネットのイメージとか書いたりとか、まあ、あとこの形を組み替えて何か別の動物的なものの形にこう一見ね、切り出すとか、なんか絵に対して一個別のレイヤーがかかってて、でもまあやっぱり絵描いてるっていうか、ただそれがまあそうですね、それがまあ一つ
ありがとうございます。
あれ、あ、それがなんかやっぱり、まあ、この場合はその建物って枠組み自体に対して差し込まれたりとか、うん、だから探検見る側がどういう形で見るかっていうのを考えさせられるようなところがあるのかな。すみません
、はい、やっぱり気になるんですけど、
はい、
まあ、こういう形で、まあ、展示してますね、でさらにあの見方を変えると、例えば今左側に見える作品は、まあ、今そこに展示しようっていうことを決めてから作品を作り始めますか、それとも作品ができて、この作品はこの場所だって
作品はもうあらかじめ用意していたものです、だからもうこの展覧会が決まる前からあらかじめもう出来上がっていた作品 で、はい、でいくつかその中からまあここにヒットするものを選び出している。
あ、うん、いやさっきあのすごくあの建築と似ているなと思ったんですけど、でもなんか建築ほどなんかその場所に固有なものになりすぎていないっていう自立性が面白いなと思ったんですけど、建築と同じだって、あの乱暴に整理してしまうと、おそらく例えば、向こう側に少し見えている暗がりになる作品は一体何だろうって考え始める、まだ建築見てるとですね、でその作品そのもの自体とその周りの場所の設置を少し変えるみたいな、ところがあらかじめ作品がいくつかあって、で多分この場所にこういう作品がいて、その向こう側にこの作品が見えた方がいいんじゃないかっていう、そういうスタンスはやっぱり建築とはちょっと違う、そういうなんか自立性を担保しているというか、むしろ建築とは違う部分でありながら、逆に僕はそういう建築っていいなと思っています。だからなんかその、こういう作品というのは、もちろんその作品が置かれる場所を、やっぱりこう、すごくあのそこの関係が重要でありながら、でも同時に作品としての自立性が建築よりも多少担保されている。そういう意味では、やっぱりそういう建築、まあ、やっぱり面白い気持ちなんじゃないかな。でもやっぱこの作品を見ると、すごく再発見してるんですね。
田中さん。身の親ですよ、半分。
身の親だったんですね。
身の親だったんですね。アーキペラゴで、出してる作品もこの中にあったりしますか、ね、これ、この緑の。
そうそうそう。
そうですよね。
でもそうだし、奥の黒いのもそうだし、
青いやつ、
あれは違うんです
よ。セイラマさんから見て今回の作戦はどういう感じですか。
いきなりそっちに来るんじゃない。